ぷんぷんぷんぷんてるてるてるてるてるてるてるてるてるてるてるてもこもこパレード、トゥトゥトゥトゥン、トゥトゥトゥン、トゥトゥン、トゥン、トゥトゥン、トゥン、トゥン、トゥトゥトゥン、トゥトゥン、トゥン。はい。どうも、イクヤでございます。イクヤでございますっていう、一人だけでの配信でございます。はい。今日はですね、ナイトシャークバージン、イクヤ単独放送でございます。というのも、梅野陣太さんは、なんと腰を使いすぎてね、腰を痛めてしまってですね、動けなくなっているので、僕が今宵は一人であなたたちのお相手を務めさせていただきます。どうもイクヤでございます。はい。ということでですね、イクヤイクヤイクヤなんですけど、まあイクヤの放送なんで、まあ当然僕がずっと一人で喋るんですけど、そうですね、話題ですよね。僕は一人で喋り続ける放送ですから、まあ僕が話題を作らなきゃダメなんですけど、春ですよね。季節はね、もう暖かくなってきてね、金色ザメもね、クーラーをちょいちょい入れているのですが、皆さんはね、このいきなりの暑さに耐えて、風邪とかひいちゃダメですよ。うん。ね、お過ごしでしょうか。まあ、どんな時間帯に聞いてるかわかりませんが、いかがお過ごしなんでしょうか。はい。ですね。まあ、最近ね、僕はですね、映画を見るのに、まあ、最近じゃねえな。もうこんな、幼稚園ぐらい時からですね、まあ、映画教育をずっと受けていまして、で、最近、ちょっとね、一日一本見ようみたいな、なんか流れをやりだして、で、ツイッターに、一日一回見た映画の感想を書くみたいな、ね、ことをしてるんですけど、映画は皆さん好きですかね。まあ僕が映画好きなのはみんな、もうラジオ聞いてるみんなは分かってると思うし、配信見てくれてる人はもうみんな分かってると思うんですけど、もう最近ね、映画のイベントをやったんですけど、やっぱね、ポップコーンをね、家でも食べたくなっちゃうんですよね。まあ、みんなね、映画館でポップコーンを食べる派、食べない派で、戦争が巻き起こったりしてるんですけど、僕は食べちゃう派なんですよね。これが意外とね、映画がめちゃくちゃ好きな人はポップコーンを食べるなんてもう集中できないからダメだとかね、横のポップコーンの音がうるさいからポップコーンを廃止しろとかいう過激派もいますけど、俺はね、ポップコーン好きなんですよ。で、ポップコーンこそ映画館の、なんていうかな、雰囲気を作り上げてると言っても過言ではないのは、映画館ってね、映画館特有の匂いがあるでしょ。あの匂いはポップコーンから醸し出してるんですよね。で、その映画館に来たぞっていう、あの映画館の匂い。あれはね、やっぱポップコーン大先生が、ね、いるおかげで、あのワクワク感が映画館に来たぞって、匂いからワクワクしますからね、映画館なんで、うん、あれはね、なくてはならない文化、廃止なんてもう僕からしてみればもうもってのほかなんですよ。でね、まあいろんな映画館あります。東宝だとか、まあ、ワーナーマイカルだとか、ワーナーマイカルじゃない、ワーナーブラザーズか、ワーナーブラザーズとか、ミッドランドスクエアもありますし、109もありますし、イオンシネマもありますね。で、その中で僕が一番、まあ、もう、やっぱ食べ比べをするわけですよ。 で、まあ、これイベントでもお伝えしたんですけど、一番でかい、なんかボリューミーなポップコーン、M サイズですよ。M サイズ全部並べて、一番でかいポップコーンなんだと思いますか？そう。ワーナーブラザーズのポップコーンがもう爆発的にでけえんだよな、あれ。で、僕はね、地元が桑名なんで、ワーナーマイカルシネマがあってね、もう、マジででかいポップコーンで育ったもんで、名古屋に来て、まあ違う映画館とか行って、ポップコーンちっちゃいと思ったぐらいワーナーブラザーズ、ワーナーマイカルブラ、ワーナーブラザーズのポップコーンはでけえ。でもね、味はね、一番好きなのが東宝なんですよね。それなんでかっていうと、追いバターとかがね、できちゃったり、しちゃったり、しちゃったりするんです。追いバター。もう、この贅沢な響きね。追いバター。これね、まあ、ちょっと勇気がいるかもしれないですけど、東宝シネマに行った時は、頼んでみてください。ポップコーンに、追いバターください。もう上品な声でね、追いバターください。って言ってみてください。そしたらね、もうね、もうね、ぶっ飛ぶ。バターオイルをかけてくれるんですけども、やばいぐらいね、ハマりますよ。背徳感もあるけどね。でも、うめえんだ。やっぱ。で、そういう映画を見ながら、追いバターの、ちょっとコテコテしてるけどさ、ちょっと手は、確かにベトつくかもしんねえけど、追いバターのポップコーンを食べる、贅沢な空間はね、もう最高なんでね、やっぱ、映画館、ゴミゴミしてる、まあ、人気の映画、作品だとね、人がいっぱいいるから、気が散っちゃう。俺結構ね、気が散っちゃうタイプなんですよね。自分はポップコーン食べてるけども、でもなんていうの？いっぱい、人がいっぱいだとさ、なんか、ちょっと後ろからコンって、なんつうの、足が当たったりさ、あれもうめちゃめちゃ不快じゃん。不快指数で言ったらさ、イライラ度指数で言ったら何なんだろうな。洗濯物を取り込んだ時に、ハエが入り込んできたぐらいの、イライラ指数、じゃん？コンって後ろから、あれだよ？俺別に、なんつうの、怒りやすいとか、そういう気が短いとか、神経質とかじゃないけど、あれはね、一回ならいいよ。一回なら、ハエが通過したぐらいの。ふん、ぐらいの。まあね、絶対一回ゴンって、後ろからね、座席を蹴っちゃう人は何十回も蹴るんだわ。しかも、まあ、いいタイミングで。あれはね、嫌じゃん。だから俺は、まあ、一緒に行く人、にもよるけど、一人だったら、絶対後ろを、一番後ろを選ぶんですよね。で、ちっちゃい映画館の一番後ろだと、まあまあちっちゃいから、もう、あらかじめでかい、この作品は、このでかいシアターでやったよなと思ったそこに、まあ東宝が一番いいんだけど、行って、一番後ろを取って、まあ見る。もうそうじゃないとね、ダメなんですよ。なぜかというと、僕んちはね、もうこれだけはっていうのがね、あってね、それは、プロジェクターが家にあって、スクリーンがあるんですけども、これだけは絶対に、どこに引っ越しても外さないオブジェクトなんですけど、もうね、その環境で映画を見ちゃうと、 映画館もすごいわがままになっちゃうですよね。だからもう小疲れたくないとか、なんやろ、あとね、あの、なんやろ、スマホを見るのとかもやめてほしいね。あれはね、ポップコーンとかじゃなくて、もう全部ね、あの、めちゃめちゃ目に入るから、光。あれはマジでやめてほしい。あれは次、あの、このラジオ聞いてね、やるっていう人がいたら、あのね、即刻ね、あの、もう出てた方がいいよ。ってぐらい嫌い。あの、だってさ、わかるじゃん。暗いんだからもう光るのはやめなさいってなるけど、まあ、いるんですよね。それはもう良くないから、皆さんね、もし、あ、映画見ながら俺スマホ、別に電話してないからいいじゃんとかそういうレベルじゃなくてね、スマホ出してたわ。映画の上映中に。とかね、やめてほしい。やめましょう。うん。で、映画館は、でもやっぱ、映画館の醍醐味、まあ、家にスクリーンがあるといえど、やっぱ醍醐味があって、その醍醐味っていうのが、音だよね。うん、オレンジのスクリーンは、スクリーンとそのプロジェクターあるけど、音はそのスピーカー、その家庭用のスピーカーなんて知れてんじゃん。あの、あるよ。めちゃくちゃ何十万も。するスピーカーとか売ってるけど、俺は別にないんで、ヘッドホンなんですよね。まあ、ちょっとだけ高い昔、ソニーで働いた時に買った、ソニーのヘッドホンなんですけど、それでもやっぱ映画館には、劣るじゃないですか。だから映画館で重要なの、音と、あの、ポップコーンのワクワクする匂いなんですよ。そこはね、かなり、外しちゃ、ダメなところなんじゃないかなと思います。ということで、春なんでね、春にちなんだ曲をお届けしようと思います。桜坂。トゥルントゥルン。愛をずっと幸せに風にそっと歌うよ。愛は今、はい、ということでしたね。桜坂でした。まあ桜坂あれですよ、桜坂って失恋ソングなの知ってました？知らんかったでしょ。桜坂ってね、失恋ソングなんですって。で、僕の知り合いがなんか、あの、結婚式に、まあ音楽が好きなやつね、そいつも桜坂出演ソングっていうの知ってたんですけど、結婚式に呼ばれたんですって。で、なんか新郎側のね、あの人の余興で桜坂を歌ったみたいなんですけど、その結婚式で歌う曲じゃねえじゃんっていうね、失恋ソングだぞって。それを知らずに新郎の余興で誰か歌ってたらしいですけどね。そういう間違いはね、起こっちゃうもんなんでしょうかね。うん、結婚式、そう、結婚式つながりで僕も最近ね、結婚式に行ってきたんですけど、友人の、まあまあな、やっぱエンターテインメントですね、結婚式はね。うん、感動もあるし、もう相当お金がかかったエンターテインメントですよ。行ったらご祝儀で3万出さなきゃダメだし、スーツもね、俺もうなんか昔のスーツしか持ってなかったからサイズが全然合わなくてね、買ったんですけど、もうまあまあお金払ったんですけど、でもね、やっぱ結婚式がいいっすわ。うん、後悔はしなかったもんね。後悔はしないけど普通。うん、なんかあのやっぱ泣かせにかかるあの演出ね、母への手紙とか、あんなんもう泣くじゃんね。だから結局行ってよかったなと思うんですけどね。うん、結婚式ね、僕も結婚式したんですよね、昔。あの千種のね、まあとあるホテルの式場でしたんですけど、まあ 新郎新婦さんは疲れるよね、あれ。もう、喧嘩になるもんね。うん、もう、昔の嫁にね、めちゃくちゃなんか昔の嫁、気短かったから、もうすごいね、ウェディングプランナー、あいつはダメだとかね、そんなばっかでね、めちゃくちゃあれだったけど、で、無事に結婚式を終えて、で、なんか母親がね、母親の手紙みたいなのあるんだよな。母親に対しての手紙とか、俺が読んで、ちゃんと式も終えるクライマックス、母親がね、泣いてね、なんか自慢の息子ですって言って、で、それをみんなムービーで撮っててね、でね、1年半で僕は離婚してね、1年半で離婚した時に友達たちがね、自慢の息子ですっていうムービーをね、バーでめちゃくちゃ流すっていうね、嫌がらせを受けましたけど、ご祝儀貧乏とも言われましたけど。でもね、結婚式はやっぱいいですよね。美味しいし、まず。うん。美味しいしね、ご飯が。うん。いや、美味しいでしょ？ということで、まあ、春なんで。では、春にちなんで、一曲、聴いていただければと思います。桜。僕らはきっとまはい、ということでね、桜でしたけど、桜読書でしたけど、森山直太朗さんね、今何してるんですかね。なんか変な歌って伝わるんだけど、なんかすごい言うのもはばかられるようなタイトルの歌とか歌ってませんでしたっけ。なんかちょっと大下品なんだね、名前の、ううから始まる3文字のものとか歌ってたような気がしたけど、記憶違いかな。何してんだろうね、森山直太朗さん。ということでね、もう春はね、本当に、出会いと別れの季節なんですけど、皆さん出会ってますか？どうですか？なんか、出会いってね、いろんなとこでありますけども、マッチングアプリ、ね、今みんな、金色ザメでも、ね、マッチングアプリセキュララ白書っていうイベントが去年ありましたけど、多分最近の子はね、合コンとかしないらしいからね、合コン文化がなくなったらしいですよね、まあ、コロナ禍のあれもあるけどさ、合コン芸とかもないんだろうね。だから先輩から無理やり合コン連れて帰るとかもないんだろうね。マッチングアプリにみんな移行しちゃってね。で、僕もね、昔ね、ちょっと病んでた時がありまして、いろいろ失恋とか、なんかもううんたらかんたらで、病んでた時ありまして、その時にね、マッチングアプリをやってみたんですね。その時僕がやったのは、ペアーズ、そして Tinder やったんですけど、まあ、Tinder ね、今はどうかわかんないですよ。無料でできて、すごかったんですよ。何がすごかったっていうと、アダルトサイトかっていうぐらい、もうみんな、なんか、僕をセックスに誘ってくるんですね。こんな素晴らしいサイトはないと思ってたんですけど、みんな、まあ、そこで初めてエンデリっていう言葉を知ったんですけどね。エンコーデリヘルだったんですよね。モテてると勝手に勘違いしたんですけど、イチゴでいいですかって来るんですよね。イチゴ。イチゴちゃんでいいですかとか。個別イチゴでお願いしますとか来るんですよね。ある程度会話してたら。いや、なんか、かっこいいですねとか来てね、プロフィールかっこいいですねとか、なんか来て、マッチングして。で、僕も、ああ、いや、かわいいですねとか言ってね、マッチングしまして。そしたらもう、みんなこぞって、なんか、ニコニコでいいですかとか、イチゴでいいですかとかね、サクランボでいいですかとか、なんか、果物を、ぽい名前を出してきてね。なんか、いちご好きですよと思ってね。僕も。別にそんなめちゃくちゃ好きなわけじゃないですけど。 うん、そんなんで女性がイチゴでいいですかって言ったらね、僕もイチゴ食べたいってなるわけですよ。だからイチゴでいいですよって言ってしまったんですね。個別っていうのがその時よう分かんなかったですけどね。イチゴでいいですよって言ったらね、分かりました、会いましょうって言われてね。んで、目的地に行ったらね、まあ、エンデリーだったんですけどね。うん、もうその途中ら辺でなんとなく気配をさして、あ、これはなんかちょっと違うぞって思ってね、そこでネットでそういう、なんか、Tinder 出会いとかね、ちょっと怖かったもんね、調べたらね。うん、そういうエンデリーが蔓延してて、うん、モテモテの気分を味わったのつかの間、お客さんにされたという曲があってね、すごい人が来たんですよね。もう、勝てねえぐらいの、もう相当な肉体を持ってらっしゃる、ゴリゴリのね、女の人が来て、もう俺より身長ちょっと低いけど、俺よりも肩幅がでかいような、そんな感じの、ドン、ドン、ドン、ドンって感じで来てね、もうその人じゃなかったんでしょうね、写真が。写真がその人ではないけど、もう、以上で言ったら、あなたですよね、みたいな感じで、コンビニの前で言われましてね。ああ、こういうことかと、世間は。これがあるかと。うん、いうことでね、そんな経験、苦い経験もね、かなり前ですが、ありましたね。怖かった。だって、トライバルのタトゥーとか、ゴリゴリに入ってたもんね。黒くて。うん。すごかった。という、ティンダの思い出はありますけど、まあ、今はどうかわかんないですよ。昔の話なんでね、かなり。で、それに懲りて、まあ、やめればよかったんですけど、ペアーズを、やっぱ寂しかったんでしょうね。うん、やってですね。ペアーズをやったら、まあ、もういろいろありましたね、ペアーズもね。うん、大切な本を女の子にね、初めて会った子に貸して、そしたらもうそのまま帰ってこなくなったと。はい。いうこともありましたし、まあいろんな、もう手もつなぐのも恥ずかしいっていう、こう、とかにね、いたり、なんかなんだろう、全然別人が来たいね。友達の写真使いましたとかね、いう子も来て、で、なんか新栄の、ね、駅の近くにですね、まあラーメン屋があるんですよ。うん。ラーメン屋があってね、ミョンドンっていうね、新栄にラーメン屋がありまして、そこにね、全然写真とは、もう、別人というか、まあ本当に別人の写真だったんですけど、と行きまして、その子はミョンドンでね、ミョンドンで言う、まあ知ってる人は知ってるかもしれないですけど、まあまあ大盛りで出てくるんですよね。で、そのミョンドンの店主はもうすごい下ネタを、誰に何振り構わず、下ネタセクハラを、もう女の子がいると言いまくるっていう人なんですけど、まあ、すごい下ネタとセクハラをね、注文した時に言われましてね。セックスすんの？これからセックスすんの？おじさまセックスしたかったなーとかね。なんかそんなことをずーっと初対面の人の前で言われてね。で、その女の人はもう、ヒャヒャヒャって笑ってましたけど、俺はもう、チーンって感じでね。その子はね、まあ、よう食うんですわ。ラーメンだけで、なるほど、結構でかいんですけど、ラーメン食った後に、チャーハン食った後に、天津飯ですからね。うん、それで、まあ想像、まあそれ普通のサイズでもまあまあきついじゃないですか。それペロリですよ。うん、やばいでしょ？だから相当な、なんか写真では、まあちょっと細身な方だったんですけど、実際の人はもう俺のかける3倍ぐらいのね人で、まあでも話は面白かったんで、その人普通にご飯食べてあれですけど、ミョンドンのね、そのおっちゃんがね、まあいい人なんでしょうけどね、
下ネタが過ぎるんですよね。で、会計した時も、いい感じで、ラーメン食べ終わって、こっからホテル会に行けんだよね、みたいな。なんか、行くんだろ？いいな、いいな、とか、なんかめっちゃずっと言ってくるんですよね。俺はもう、下向いてますけど、いや、そんなことないです。いや、今日初めて会ったんで、とか、ですけど、いや、初めて会んねん、ワンナイトですか？とか、なんかすげえ言ってきてね。もう早く帰りたいのに、その女の子はね、なぜかね、うん、それもありかなとか言い出して、ちげえよってなった。なって、まあ僕はもう仕事があるんでって言って帰った記憶がありますけどね。まあそういういろんな、ね、マッチングアプリ、まあいいことも怖いこともあるんで、十分、気をつけながら皆さんもね、マッチングアプリを楽しんでくれればと思いますけど、まあ、僕はもうマッチングアプリはもうやらないですね、うん、もう何年か前にやるかと思って消しちゃいましたけど、でもマッチングアプリでね付き合った友達もいて結婚までした友達もいるんでね、いいかもしれないですよ、うん、プロフィールの書き方講座とかね、前金色ザメでやってましたけど、またそれもそのマッチングアプリを専門的にやったことある、語れるぐらいまでやったことある人を呼んでね、それもいいかもしれないですね、うん、ということで聞いてください、スプリング、トゥートゥートゥートゥート、こういう夢なら、はい、そういう夢ならもう一度会いたいですね、うん、まあもうそうそうね、怒られそうなんで、怒られそうっていうか、もう、ブチって切られそうなんで、今、こういう夢ならって言って切った人は、残念です。なぜかというと、これから、このラジオを聞いた人の中から、約、先着で、1名に、なんと、先着ですよ。だから早いもん中ですよ。早いもん中1名に、なんと、金色ザメに、金色ザメに来なきゃダメですよ。金色ザメに来た人で先着1名だとあれかな。2名にしよう。2名に、なんと、僕からのプレゼントがあるんですよ。だから今、さっき、スプリングとか、まあ、なんならもっと前に、もういくら歌っとる気もと思ってブチって切った人は残念ですけどね。いや、皆さんここまで聞いてくれた皆さんだけプレゼントがあるんです。はい、前もねこういうことやってましたけどね。はい、そのプレゼントのない、まあ聞きましたよだけじゃ分かんないんで、暗号を今からお伝えします。その暗号を言うと先着2名ですよ、うん、3人目の人はもう本当に聞いたのにって言われてもごめんなさいですけど、先着2名でプレゼントがありますんで、その暗号を今から言います。僕に金色ザメに会った時に暗号をですね、春ザメと言ってください。春サメですよ、春サメ、うん、どういう意味かというと、春とサメを掛け合わせただけです。春サメって言ったらもう無条件で、うん、先着2名ですけどプレゼントがありますんで、皆さんねそれを楽しみにしてください。早いもんですよ。あ、なんかもう噛んじゃった。早いより早いより早いって言っちゃった。早いもん順ですよ、うん、ね。ということで、まあ僕は今寝ながらこれ喋ってるんですけど、目をつぶりながら、皆さんもねゆっくり寝てください。まあ、今から仕事っていう人もいるかもしれないけど。ね。ということで、今日ね、30分間お付き合いどうもありがとうございました。まあ、無駄話と捉えるか、これぞと捉えるか、プレゼントを楽しみにするかはあなた次第です。ということで、イクヤのナイトシャーク、これにて終わろうと思います。まあ、次はね、 あのちゃんと神田さんとか、まあ、言ってた愛凛ちゃんも来てくれると思うんで、来てくれるというかあのオンラインで配信してくれると思うんで、神田さんもそんなに腰ずっと長引かんでしょうと思うんでね、はい、お二人の声が聞こえるかもしれないんで、またまたその時にお会いしましょう。あとね、質問箱、そのままこう質問くださいよ、みんな恥ずかしがってんの、質問ください、質問が僕たちの血となり肉となり糧となるんでね、どしどし質問箱に、ナイトシャークの質問箱にいろんなお便りや質問を送ってくれると僕たちは飛び跳ねて嬉しいです。はい、ということで金色ザメ店長イクヤがお送りしました。それではおやすみなさい。